ありがとうございました。それではただいまから国分先生からのメッセージをいただきます。今日のメッセージの聖書の箇所は第一コリント13章の4節から8節です。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。
お話しする前に、一言まずお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、どうぞ私たちの心を静めてください。神様のお言葉を聞こうとしておりますので、自分の言いたい言葉ではなくて神様のお言葉を聞く、その姿勢をどうかお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの聖書の箇所を印刷した紙を配りましたけれども、その下に少し、コメントが書いてあって、一番下にお小野木勝氏説教よりというふうに書いたんですけども、これの人のことを多分皆さんご存じないと思います。このお小野木勝先生というのは私たちの教会出身の、まだ牧師になりたての、4月から牧師になったというね、まだ青年牧師ですね。28歳独身独身なんて言わなくてもいいかもしれませんけどね。彼がこの前、その牧師会でのお明かしをして、その時に私が赴任した時に彼は小学2年生でしたね。そして、その後その教会でジョイピンポンという子どもの卓球教室ですね、そういう活動を私は始めて、今でもずっと続けてるんですけども、その第一期生ですね、その時ちょうどその小学生ぐらいの男の子が結構いたので、うちの息子たちもそうなんですけども、そういう子たちのために、活動を始めました。だから彼の私への印象は牧師というよりも卓球の先生だっていうふうにそういうふうにこう、ね、はっきり言ってくださいましてですね、本当にね、でも本当そうだなと思ってですね、私もう彼を教えたっていう記憶がない、教えたって卓球を教えましたけども、御言葉をちゃんと教えたっていうね、そういう自覚があんまりないんですよね。でも彼は神様に導かれて、アメリカのトリニティ神学校っていうね、なんか有名な神学校を卒業しまして、本当にびっくりしたんですけどね、神学校行けるのとかね、思ったんだけど行っちゃいまして、で行っても卒業できないんじゃないかとか心配してたんですけど、あっさり卒業しまして、赴任先もね、ちょうどタイミングよく引退される先生のね後を継ぐような、そういう形での赴任先も与えられまして、でも勉強ができてもね、メッセージちゃんとできるかどうかってやっぱり不安がありますよね。ですからその教会でも集まってやる礼拝と同時にリモート配信もしていて、その、URL を私に、送ってきてくれてるんですね。多分それは見守ってくださいというね、そんな意味なんだろうと思って、で、その牧師会がある前に会いますから、じゃあその説教をちょっと聞いておきましょうと思って、何回か聞いてるんですけども、その時聞いたのがこの箇所の説教だったんですね。素晴らしい説教で感動しましてもちろん素晴らしいって少しこう引き目はあると思うんですね。私はやっぱり自分にとっては自分の息子のお友達というような、そういう形でね、子供の頃からやっぱりよく知ってて応援する気持ちがありますので、引き目もあるんでしょうけども、でもそれにしても本当にいいメッセージだなというふうに思って、で、それでそうこうしているそのタイミングでこの祈り会のメッセージの箇所はなんていうお電話がね、斉藤さんからかかってきちゃったんで、 元さんにもこの箇所を言ってですねその場で、まあ、この箇所からお話しすることをね、決めました。まあ、彼が話している中で、まあ、非常に、心に、留まったのはこの箇所、第一コリント13章4節から8節は、まあ、愛の言葉として本当に有名な箇所ですよね。多くの方が、まあ、この言葉で教えられ励まされ、まあ、今でもねとてもこの言葉で支えられているという人も多いんじゃないかなというふうに思う、まあ、そういう有名な歌詞です。でそのところで彼は愛は寛容だと、ね、これはすごく受動的だということですね。で他の言葉を見ても受動的な内容が多いと、まあ、親切というのは、まあ、能動的なものなんですけども、でも他の妬みませんですよね、これ受動的ですよね。自慢せずですよね。これやっぱりそれはアクションというよりはリアクションなんだと、相手の行動に対してどういうふうに反応するのかというね、まあ、そういう受動的な内容がずっと続いていることに、まあ、彼は注目したわけですね。おおなるほどっていうふうに思ってですね、なんかこう目から鱗っていう感じで、確かにそうだなというふうに思いました。愛というのは何といっても受け入れる心なんだ、まあ、そのことをとても教えられます。そしてそれが神様の愛なんだと。神様はまず第一に私たちを受け入れてくださるお方なんだと。愛しているっていうのは何かをこうねしてあげる、ね、何かを提供する、ね、そういうことを私たちは思いやすいですよね。まあ、もちろんそれも愛の一面です。相手の必要がわかるならば、相手が例えば助けを求めているということが分かるならば、まあ、それに対してすぐ応答するっていうのがやっぱり愛の姿勢ですよね。でもその相手が必要を覚えている、そのことに気がつくかどうかっていうのは、やっぱりその人を注目していつも見守っているという前提があってこそです。よくわからないで、なんか助けてもらってるんじゃないかなっていうふうに思うと、勘違いかもしれませんよね。なんかこう手振ってるから、助け求めてるのかなと思ったら、自分の後ろの人に向かって手を振ってたりするっていうこともありますよね。ですから、その相手をいつも注目して、見て、理解して、で、本当にこの人に助けが必要だっていうことが分かったときに手を伸ばす。その待機している状態、まあ、それが本当に愛の姿勢なんだなということを教えられました。まあ、最近はですね、例えば誰かが好きになりましたとかっていうとね、告白しちゃえとかっていう、そういうような勧めをすることが多いですね。まあ、うちの教会は日頃子供がよく遊びに行くんですけども、ちょっとコロナになってから少なくなっちゃったんですけども、まあ、それでも、まあ、私は来るんですね。で最近は小学2年生ぐらいの子がですね、よく遊びに来ているんですけども、まあ、そのもう小学2年生でも、この子はあの子が好きなんだよなんていうようなことをね言ってるわけですよね。で、まあ、好きだったら告白しちゃえとかっていう、そういうことをね、もう無平気でこう言い張ってる、まあ、子供ですからね、別にそんな真剣なものではない、ので傷つきもしないかもしれませんけども、まあ、もうちょっとね年齢が高くなるとやっぱりそれね、すごくこう深刻な問題になりますからね。誰かのことはね本当にこうね好きだとかっていうふうに思うと、ね、その気持ちがね分かったりすると、じゃあその思いを伝えたらどうですかっていうようなことをね、お勧めするかもしれません。でもそういうふうに勧められても、もし本気で好きだったらば、言おうかなどうしようかなって迷うでしょうね。自分が言うことがひょっとしたらば相手に負担かもしれない、そういうことだったらば、もうそっと見守っているだけでいい、そういうふうに感じるので、黙っていようかなというふうにも思う。まあむしろそれが本当に愛の姿勢なんだろうなと思いますね。もう好きになったら言わなきゃ気が済まないとかっていうのは、ちょっと本当は愛じゃないのかもしれませんね。まあ、そう思うと自分は失敗が多かったのはなぜかっていうことが今にとあってはよくわかるわけですね本当の愛を私は持ってたんだろうかということを、 反省させられます。受け入れるということが前提にないと、何か親切にしようというふうに思っても、それは親切の押し売りになってしまうかもしれませんね。相手がそれを喜んでくれなければ何の意味もない。本当に相手が何を喜んでくれるのか、それは相手を知ることがなくては判断できないですよね。あの人は例えばこういうものが好きなんだ、あの人は今こういうことを求めているんだ、でそれが本当に分かったならば何かをすることには意味が出てきます。で本当に分かっているのかどうかですよね。ですから何かをする前にじっとそっとですね、あんまりじろじろと見たらばよくないですからね、そっと観察してその相手の状態をよくこうわきまえるっていうのはやはり素晴らしい愛の姿勢だなと思います。そして神様はそういうお方なんだなと思います。私たちを見守っている、じっと見守っている、いつも見守っている、見ていない時がない。本当に私たちに必要なことがある時には神様は能動的に動いてくださいます。その能動的な愛の教えで一番有名なのはヨハネ15章13節、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんという教えでしょう。神様は私たちを救うために、私たちを罪の裁きから贖うために、ご自分の御子イエス様を十字架にかけて私たちの身代わりにして、そして私たちを救ってくださった。人は自分の友のために命を捨てること、捨ててくださった。でそれは明らかにアクティブ、能動的に神様は愛を表してくださったんですね。でもその愛を表したその十字架はいつだったでしょうか。人間が罪を犯した直後だったでしょうか。そうではないですね。人間が罪を犯したその一番最初の時、それはエデンの園にいたアダムとエバが神様に食べてはいけないというふうに言われていた善悪の知識の木の実を食べてしまった、それが最初の罪でした。それを食べるその時、あなたは死ぬというふうに神様は言われたので、もう本当はその時に贖いが必要でした。でも神様はその時には十字架の御業はなさりませんでした。せめてアダムとエヴァが生きている間にやるっていうことだって可能だったと思います。彼らには子供がたくさん生まれるんですから、その中の一人として御子を産ませになられて、そして彼らを贖う、技術的には可能です。でもなさいませんでした。時を待たれました。それもすごく長い時を待たれました。ついにイエス様のその時代になって、私たちを贖うための十字架の御業をなされました。ずいぶん待つんだなと思いますね。でもその待機している間、神様はずっと見ておられたんです。そして本当に私たち人類の必要をよく理解されて、一番大事な手段として十字架の御業をなさったはずです。今神様はまた待たれています。待機しています。次の大きな御業のために待機されています。次の大きな御業、それはイエス様がもう一度この地上に来られるという御業です。そしてイエス様はこの世界をお裁きになり、でさらに新しい世界、新天新地を作られるという 素晴らしい御業がこの後行われることになっています。なかなかそれが行われません。まだ待ってます。なぜ待ってるんでしょうか。愛を持って待っているんですね。その待つことにもやっぱり本当に愛が現れていると思います。私たちはできるだけ早くという気持ちを抱きやすいです。拉致問題についても私たちは早く解決してほしいというふうに思います。それは気持ちとしては当たり前です。で、神様は私たちがそういうふうに祈ったからといって決して怒りはしないでしょう。どうぞ神様、一日でも早く拉致被害者が解放されますようにと、どうぞ早紀江さんが元気なうちにどうかめぐみさんと再会させてくださいと、そういうふうに私たちが祈るのは全然問題ないと私は思っています。でもこんなに一生懸命神様お願いしているのになぜ早く実現してくださらないんですかっていうふうに思い始めるならば、それは神様の愛を少し誤解しているのかもしれません。神様は待っておられます。時を起こすのを、ことを起こすのを待っています。愛を持ってじっとタイミングよく一番良いことをなさるために待っているお方がいらっしゃることを私たちは覚えたいんです。神様は一番素晴らしいことをなさるはずです。終わった時に私たちは神様の偉大さに気がつくことでしょう。今はまだわからない、忍耐を持って待ちたいと思います。愛は寛容です。愛は苛立ちません。愛は全てを忍びます。愛は決して耐えることがありません。神様の愛は消えません。その方を信じる私たちも神様の愛をいただきたい。そして素晴らしい御業が行われるその時まで諦めずに祈り続けるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、皆があります。私たちに今日もあなたの御言葉を学ばせてくださりありがとうございます。愛は寛容です。神様は受け入れるお方です。本当に私たちは我慢がなかなかできません。なんでこんなことがあるのか、なんでこんなひどいことがあるのか、なんでこんなに待たなければいけないのかと、すぐにイライラして、そして早く早くというふうに思ってしまいやすいものであります。でもそれは愛の姿勢ではなかったと反省をいたします。愛は待つ、愛は耐え忍ぶんだと、そのことを教えられました。時が来た時に愛は勇気を持って行動するのだと、その時が与えられるのを私たちも待ちます。その時まで諦めずに祈ります。どうぞ拉致被害者たちをお守りください。彼らに解放の時、家族との再会の時をどうかお与えください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。